それでは聖書拝読ヨブ記27章1節から23節です。旧約聖書の806ページです。あ、失礼しました、808ページです。お願いいたします。はい、お願いします。ヨブはさらに言葉を継いで主張した。私の権利を取り上げる神にかけて、私の魂を苦しめる全能者にかけて、私は誓う。神の息吹がまだ私の鼻にあり、私の息がまだ残っている限り、この唇は決して不正を語らず、この舌は決して欺きを言わない。断じてあなたたちを正しいとはしない。死に至るまで私は潔白を主張する。私は自らの正しさに固執して譲らない。一日たりとも心に恥じるところはない。私に敵対する者こそ罪に定められ、私に逆らう者こそ不正とされるべきだ。神に命を絶たれ、魂を取り上げられるのだから、神を無視する者にどんな望みがあろうか。災いが彼に望むとき、その叫びを神は聞いてくださるだろうか。全能者によって喜びを得、常に神を呼び求めることができるだろうか。私があなたたちに神の手の技を示し、全能者について隠さずに語ろう。あなたたち自身それを仰いだのに、なぜ虚しいことを繰り返すのか。神に逆らう者が神から受ける分、暴虐な者が全能者から与えられる修行は次の通り。たとえ多くの息子があっても剣にかかり、子孫は食べ物にもほどかく、残った者が死んで葬られてもやもめたちは泣くことすらしない。土を盛るように銀を積み、粘土を備えるように衣服を備えても、その備えた衣服は正しい人が着、その銀は潔白な人の所有となる。家を建ててもシミの巣のよう、万人の作る仮小屋のようなものだ。寝るときには豊かであっても、それが最後、目を開けばもう何一つない。破滅が洪水のように彼を襲い、つむじ風が夜の間にさらう。東風に運び去られて彼は消え失せ、その住まいから引き払われる。神は彼に襲いかかり許さない。見てから逃れようと彼はあがく。神は彼に向かって手をたたき、その住まいから彼を引き出す。
それでは、敵する神にかけての聖言と題しまして、白川先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足は楽にねしてください。今日多いですね。今日初めての方もいらっしゃるね。ようこそ来てくださいました。 とね、今年初めてお会いする方も多いですね、でも新年迎えたばかりでしょ、旧暦だったら ね、はい、ですからちょうどね、旧正月を終えて、今立春、昨日ね立春でもありましたけれどもね、春が訪れる、そういう気配をねちょっとずつですけれどもね、まあ、感じるようになりました。1月2月3月は本当に早く過ぎ去るとよく言われますけど、ね、皆さん本当に2月は短いので早くね過ぎ去っていくかもしれませんが、今年はね2017年は非常に私も激動のね1年になるんじゃないかという、そういうことを去年ぐらいから言い始めましてね、特に今年になってからもそういう気配を感じますけど、先週は私もまたね東京の方に3日間ほど行っておりましてね、ちょっといろいろな方たちにお会いして、いろんな学びをしてまいりました。今回はね、その方たちと皆さんにお話できませんけど、またいずれと思ってます。多くのことをね学ぶことができましたけど、本当に今年はね特別に大切な一年になるんじゃないかな、まあ、そんな風にね、私は感じ取りますし、とりわけでも、皆さんアメリカでね、新しくトランプ大統領が就任しまして、で皆さんの中にはね、新しい大統領もどんな風に見つめていったらいいんだろうかというね戸惑いもあるんではないかなと思いますが、まあ、先週はね、先週来られた方は私この礼拝の時間にトランプ大統領のね就任についてのお話をじっくりとさせていただいたので、聞かれた方はね随分とお分かりではないかなと思いますけれども、皆さんどうぞ歓迎すべきことだと思ってくださいね。あまりそう思わないでしょ、ね、で東京に行ってね、まあ、そういうこともいろいろとまた聞くことができましたし、いろんな情報もたくさん持って帰りました。もう本当に日本のテレビ報道やね新聞報道ではほとんどわからないです。でまず何よりもね皆さん選挙でトランプ候補が勝つと思った人があまりいなかったでしょ、どうしてああいうことになったのかということですよね。やっぱり日本のテレビを見てみますと大体皆さんねニューヨークとかワシントンとかロサンゼルスとか都市部のね都市部の記事ばっかりを紹介するわけです。そして同時に取材でね大体特派員が行ってるところっていうのはやっぱり大都市圏でしょ、ロサンゼルス支局だとかワシントン支局だとかね、ですからもうそこでの情報をそのまんま外伝として伝えるのでね、やっぱりアメリカの中で何が起きてるのかということについてはなかなか正確に伝わらない、まあ、そういうことがあるんじゃないかなと思います。で皆さん今入国禁止のねトランプの大統領令が非常に問題になってます。あれ皆さんどう思いますか、クリスチャンとして。入国禁止処置ね、大統領令を出しましたけど、皆さんああいうのはクリスチャンとして皆さんはどう思う。イスラム圏7カ国ですよね、7カ国の入国を禁止することや、あるいは移民についてね難民についてしばらく入国させないっていうね、どんなふうに思うの。これね東京の友人からいただいた、ね、内容で、ね、ちょっと皆さん紹介しようと思うんですけど、こういうことがあるんですね。私たちの国は多くの不法移民者によって乱されている。不法移民者は国民や適法移民者から仕事を奪う。不法移民ですね、多くの不法移民がいる、まあ、特にメキシコなんか今回ね皆さんご存じの通り壁を作るなんて言ってますけど、メキシコからはもうすごい不法移民が入ってきてますね。でそう言ってるんですね、不法移民者は国民やそれから適法に移民してきた人、だから移民としてちゃんと法的手続きを取って移住してきた人、これが適法移民者でしょ。適法移民者から仕事を奪う。そして納税者は不法移民者のために税金を無駄遣いさせられる、はい、不法移民してきた人のために真面目に働いた労働者の税金が使われている、ね、 つまりアメリカ国民が納税者として不法移民者のために税金を無駄遣いさせられるという。不法移民者を逮捕し迅速に国外追放する。移民法を悪用して入ってくる不法移民者を止めなければいけないと言ってるんです。これ誰の発言だと思いますか。今ご紹介した文章は誰が言ったと思いますか。これ聞いたらみんなトランプだと思うんでね。違うんですよ。これはトランプ大統領の言葉でありません。これをある大統領が言ったとき、議会はスタンディングオベーションです。そしてみんなで拍手したんです。今言ったことは誰が言ったと思います。ビル・クリントンです、ね、ビル・クリントン大統領が大統領の時に上院議会でこの発言をした。不法移民を逮捕しなきゃいけない。その時は満場スタンディングオベーションです。同じ内容をトランプ氏が言うとデモが起きるんです。どう思います。こういうことが実はたくさんあるんです。今回の大統領令に対する世論調査皆さん知ってますか。大統領令を支持する方が多いんです、ね、大統領令に反対というのは 41%、 賛成が 47%、 ね、これね皆さん考えなきゃいけない。それから移民の入国規制は実はトランプ氏、トランプ大統領は何も始めたことではなくて、今 やたらとね言われているこのトランプさんは非常に過激だと言いますがね、オバマ大統領も何度もやってる。大統領時代、その時は誰も非難しなかった。あのオバマ大統領も随分してるんですよ。90日間にわたる、ね、移民の、ね、停止とかね、それからあの対象7カ国、今回入ってる7カ国、そのまんまオバマ政権の時にはテロ組織と関連してるということで、それらの国々の市民のアメリカへの渡航は一部制限した。2011年にもイラクからテロリストが入るということで難民の入国審査を6ヶ月中止した。これ全部オバマ政権ですね。でその時にオバマ政権の時に司法長官代行していたのがサリー・イエーツという今回トランプ政権に反発してクビになった人です。あの司法長官代行は同じことをオバマ大統領がしてる時は何も言わなかったんです。ところがクリントン、あ、ごめんなさい、トランプ大統領が大統領を出した途端に司法省に対してこれは大問題だと言ったからトランプ大統領がクビにしたんですね。これが事実です。皆さん知らないでしょこういうこと。そして今あの全米でデモが起きてますけど、それは反対派のデモはね、皆さんテレビに出てもうプラカード持ってやってますけど、もうそのおかげでどれだけの人が怪我をして傷ついているのか。トランプ派のトランプを支持する人たちも実はデモしてるんですね。でも彼らは暴れないんですよ。暴れるのは基本的に反トランプデモの人たち、もう暴徒化してね、窓ガラスを割ったりそういうことをしてみたり、それからトランプ支持派なんかでもし出会おうものなら大変なことになってるんです。だから皆さんちょっとアメリカに対してね、私たちは立ち止まる必要があるなと思います。あのトランプ大統領が、ね、やってることが 100% いいとは思わないですよ。時にね本当にあの暴言だしね、ここまで言わなくてもと思うことありますよ。でもやっぱりやろうとするこの政策というものはね、決してこの世界の、ね、情勢にとってマイナスではないんじゃないかっていうのを、ね、まあ、つくづく感じますので、皆さんにはぜひねそのことをちょっとね知っておいていただきたいなと思いました。まあ、今年はねこういう話は随分とするようになるかもしれませんけれども、まあ、皆さんに真実をね私はやっぱり伝えなきゃいけないと思うんです。もう本当の意味でね我々あまり知らないというのが現実だなと思うんですよ。驚くべきことでしょうね。で今日12月、今日2月の5日ですね、今日はあの私東京にね、先週行ってまいりましたけどもね、どこに宿泊したかというと、 わかります。さすが。え？わかります。アパホテルね。アパホテル宿泊してきましたよ。で、あの今ね問題になってますでしょ。問題になってる。で本が実際置いてあります。ちょっとじっくり今度読んでね、もしやる方本買おうかなと思うんだけどね。南京大虐殺についてのね、あの内容です。私も南京大虐殺とそれから韓国のね、いわゆる従軍慰安婦の問題をね、これからちょっと詳しく調べながら皆さんにもお話したいなと思います。日本と中国、日本と韓国の関係はね、決してあの大切ではないとは思ってないんですよ。でもやっぱりね、正しい真実に基づいた外交関係を築かなければいけない、それを本当に思いますよね。だから今回安倍首相がね、例の釜山のね総領事館の前に慰安婦像が立ったことでね、大使を一時帰国させましたけど、韓国世論がね初めてですよね、ちょっと変わってきた。ちょっと変わってきた。今まで何をしても日本は何もしなかったから。つまり何をしても何もしないのが日本だったんでね。今回初めてですよね、大使が帰るとかね、それからさまざまなる協議を打ち切るとか、ね、まあ、いわゆるこう制裁的なものでしょう。でこれで初めて韓国人は驚いた。日本もそういうことするんだってね。でも振り上げた拳は下ろせないからね、簡単にそのじゃあ像を動かすかって、そうはいかないんですよ韓国側も。だけども韓国側の新聞にそういうことが出始めたっていうことがね、安倍総理のされた行為がね一つ身を結んだんじゃないかな。最近初めてやっと言われたんです。ウィーン条約というものを韓国人あんまり知らなかったそうです。新聞は報道しないから。でどうして日本は大使を返したんだ、初めてね、大使館とか領事館の前にああいうものを置いてはいけないという国際法があるということを韓国の人たちが初めて知るようになった。それで日本は怒ったんだということが分かったんですね。ですから今ね、韓国の外務大臣が初めてウィーン条約というものが実はありまして、こういうこと、もちろん外務大臣は知ってるんですよ、知ってるんだけど、公の場でウィーン条約に初めて触れたんですよ。そして日本が主張することにも一理あるんですよということを初めて外務大臣が言ったんです。ですから朝鮮日報なんかも初めてそういう論説とかね、コラムを書き出した。だから単純にね、慰安婦の問題で日本が怒ってるんじゃなくて、ああいうところに像を置くということを果たしていかがなものかという観点で日本側がね、ああいう主張を取ったんですよという説明し始めてるんですけどね。だからやっぱりね、そういうことを重ねる中で日本と韓国の本当の意味でのね、友好関係がね、生まれてくるんじゃないかなっていうふうにね、まあ、私は期待しているんですね。だからこのことが決してね、大きな日々になってもっともっと日韓関係悪くなると思うよりもね、むしろここでね、一つの何か海が出てね、素晴らしい関係に変わっていけたらいいな、まあ、そんなふうにね思ってますね。まあそれでアパホテル泊まったんですけどね、もうフロントに行ってね、もう絶対本を撤去しないように会長さんによろしくお伝えくださいって言って、応援しますかって言ってフロントにちゃんと行ってきました。また言ってありがとうございます。もう全国から励ましのお手紙とメールがもう1万通以上来てるんです。まあそういうことでね、皆さんもぜひ東京に行くことがあったり都会に行くことがあったらね、アパホテルに泊まって岡山にもありますよね、アパホテルね。ですからぜひね、そうしてもらいたいなと思います。今日ね、2月5日にね、新宿のアパホテルの前でね、在日中国人がデモする。在日の中国人がね、新宿のアパホテルの前に行ってデモをして、で抗議文をね提出するという計画が立ってるんで、まあ、日本の警察は優しいよね、全部許可してね、ちゃんと警備してくれるんですね。日本のお巡りさんでいいよね、左翼も右翼もちゃんと警備してくれる。優しいんです。だけどね、まあ、そういうのを見てて冷ややかな中国人もいるわけです。日本は言論の自由があるんだからね、中国でやるのはいいんだけど、日本でこんなことをしてもかえってマイナスなんだけど、まあ、冷ややかに見ている、まあ、中国人の方の話も出てましたけど、まあどういうことになるか分かりませんけどね、まあ、そういう そういうことでね、このイヤホンの問題とね、南京の問題はね、非常に大きいんじゃないかなと思います。皆さん、あの南京虐殺なんてあったと思ってるのないんでしょ、大体。爆弾ってします、まあ、基本的にあの南京大虐殺、まあ、何人をもって虐殺するかって問題ありますから。ただ南京を占領した時に日本軍が、南京の市民をね、殺害したことは事実です。しかし、あのいわゆる大虐殺と言われるような、そしてまた組織的に30万人という人を、あの虐殺したっていう、ね、それはまずね、考えられない。私前言ったんですけど、南京の人口が、あの私25万で言うと、最初南京に入った時は20万人だ。20万人なのに30万人殺せますそれがまずおかしいでしょ。で、20万人だったんです。日本が占領した時、南京に入城した時は20万人だった。1ヶ月後に国際機関が人口調査したら25万人になっているんです。南京で日本がね、南京を支配してですよ、その治安がひどかったら人は増えますか減りますか。普通治安が悪いところに人は入っていきますよ。5万人増えたんですよ。どうして増えたかというと、日本の統治が非常に秩序を正しく統治してたから、他の地域にいた人が南京に逃れていったんです。南京の方が安全だから。そうやってね、人口が増えてるというね、実際があるんですよ。だからね、このことをまたね、皆さんにも調べて、あの話をしなきゃいけないなと思いますけどね。まあ、そんなこんなでね、今年はあの日本もね、本当に変わらなきゃいけないんじゃないかなと思います。つくづく、ね、戦後70年を超えて、ね、日本も変わらなきゃいけませんと同時にね、私たちも変わらなきゃいけないと思います。皆さん、私たちも変わらなければいけないと思いますね。教会は今ね、本当にキリスト教会全般は大変なんです。初めて来る方は初めてだから、2030年問題聞いたことあります、ね、聞いた2030年問題、今から13年後、ね、日本のキリスト教会、ほとんどの教会でね、教会を支えてくれた人たちが礼拝に行かれて手に召されていくんですね。ですから、もちろん牧師も高齢化しています。信徒も高齢化しています。そんな中で今の日本のキリスト教会、若い人が入ってこないんです。魅力がないのかどうかね。そして一生懸命信仰している人たちがどんどんどんどん年を経てね、そしてやがて天に召されていきますとね、もう教会が空洞化してしまう。で、これは深刻な問題で今なってますよね。で、まあ、私も東京で話したんですけど、本当に日本はね、キリスト教もそうなんだけれども、やっぱり変わらなきゃいけない。戦後ね、戦後の歴史の中 でそういう大きな変革の時を今迎えてるんじゃないか、私はそう思うんですね。今年皆さん2017年ですね。2017年、はい、今年はどんな年かというと、ルターの宗教改革から500年です。ルターの宗教改革から500年。それから共産主義の最初の革命があった、いわゆるロシア革命ね。ロシア革命から100年です。今年は1917年だから、さらに皆さん、来年2018年、ね、2018年、これはどの年かというと、はい、私たちの教会は内村先生のね、無教会主義に立つ教会ですけど、あの内村鑑三先生が第一次世界大戦というね、初めての世界大戦を目撃して、それまでの戦争とは全く違う、いわゆる科学技術が 戦争の兵器を開発して大量殺戮が可能になった初めての世界大戦を経験して、もはや人間の知恵ではね、世界平和は訪れない。世界平和はどうやってやってくるのかというと、それはですね、キリストが来られる以外にないんだということで、皆さん再臨運動というものをね始めたのが1918年なんですよね。ですからその内村先生の再臨運動から100年が来年なんですよ。他にもいくつかね節目になるような年数なんですね、今年来年という。まだこれはいつかお話します。そう考えるとね、私は宗教改革から500年経ってね、まあ、多くの教会が今ね宗教改革500周年ということで、どんな風に考えていらっしゃるのか分かりませんけど、この500年間を振り返ってみる時ではないかな、そんな風にも思います。そしてキリスト教会の中でね、宗教改革、プロテスタント運動が起きたことでね、カトリック教会も変わりましたよ。そんな意味ではね、キリスト教会自体が一つの大きな変革を受けたね、500年前の出来事から歴史を刻んで500年経った今ね、改めて教会はどうあるべきなんだろうかと考える必要があるんじゃないか、そんなふうにも思います。だから皆さん、私もね、今年来年とさらには2020年、これまでのね4年間というのは特別な時かもしれないなというふうに思ってるんですよ。そんな意味でね、今私も祈ってますけど、この3年間あるいは4年間というのはね、皆さんちょっと特別なね何か備えをしなきゃいけないかな、そんなことを思いながらね、この礼拝はね捧げることも含めてですけれどもね、新しいね何かの出発をしていかなきゃいけないのかな、そんな風にね痛感してます。さあ、そういうことでね、今日予備記を皆さんにご紹介するわけなんですけれどもね、どうでしょうか、この27章、皆さん今日の説教の題目分かりますでしょうか。予防期は月1回ねお話しさせてもらってますけれども、去年は12月で終わりましてね、1月はしておりませんので、2ヶ月途中が空きましたから、皆さんちょっと読み振り返っていただくことが必要かなと思うんですけども、実はですね、今日27章でしょ、これ分類があるんだけれども、実はこの26章までが3人の友人との対話だというふうに理解することができるんですよ、ね、だから26章までこれが、3人の友人との対話ですから、今日皆さんにご紹介する27章から新しい段階に実は入っているんですね。じゃあそれは何かと言いますと、はい、26章まで3人の友人たちがヨブとの間でさまざまなる議論を展開しましたね。でこれをずっと今まで見てきました。そしてちょうど去年ですね、12月ヨブ記をお話しした時に、この26章ヨブの答えを持ってね対話が終わるんだということをお話したと思うんですけども、実はこの26章までが3人の友人との対話だと理解してください、ね、でここまでヨブはね3回にわたって3人の友人との間で議論してきました。じゃあこの議論は一体どんなものだったのか、ね、皆さん今までお話してきましたけども、ここでねヨブと3人の友人との議論は当然神様のことをめぐっての議論です。その議論がね練られて深められて、 そしてヨブの中で、ある一つの思いが形作られていくんですね。ですからヨブは神様に対して3人の友人と同じような見つめ方はしていなかったんですね。覚えてますか皆さん。3人の友人たちは言葉は違えども、基本的にどんな神官だったかというと、因果応報の神様ですね。ですから災いという結果が起きている、苦難という結果が起きているということは、必ず原因があるんだ。因果応報ですからね。じゃあその原因とは何かといえば、災いとか苦難が起きるということは、その原因が良いものであるはずがないんですね。良いものからは良い実を結ぶわけです。だから善因善果というですね、善なる原因からは善なる実を結ぶ。しかし悪なる原因からは悪なる実を結ぶ。悪因悪果です。この因果応報の神様っていうものを3人の友人たちはどこまでも主張しました。ですから答えは簡単です。ヨブよ、あなたが今そういう苦難を受けているのは、神に対して何か罪を犯しているからなんだ。あなた自身が気づいていないかもしれない罪も含めてね、何か罪があるからこのような苦難がやってきているのであって、決してそれ以外のところからこういう苦難は来ないというんです。だから皆さんどうですか。ヨブはこう言っている。私は罪人ではないとは言わないって言うんです。こう誤解しないでいただきたいんですね。今日もヨブは自分は潔白だと言っていますよね。これはあの罪がないということを言ってるんじゃありませんよ。ただ私には罪がないわけじゃないけれども、今自分の身に降りかかっているような苦難に相当するような罪を犯した覚えはないと言って、私は罪人かもしれないけれど、こんなに苦しめられ、こんなに苦難を受けて悩まされ、時に絶望するような苦しみの淵に立たされるような、そんな原因となる罪を私は犯した覚えはないと。はい、そこでこの友人たちとの議論をそのようにして展開しながらね、ヨブはどこまでもあなた方の言ってることは私の場合には当てはまらないんだと言って、因果応報の神をヨブは受け入れないんです。すると友人たちは堅くなだと言ってね、ますますヨブの心の中に風穴を開けようとしてね、時に激しい言葉で迫る。しかし話せば話すほどヨブはむしろその言葉に心を開くんではなくて、その言葉を肥やしにしながらね、別の世界へとますます入っていくんです。友人たちとの議論があったがためにね、深まったんですよ、練られたんですよ。そしてその練られた結果、ヨブは全く違うね、神様との関わりの中に入っていくんですね。さあ皆さん、それがこの26章までの内容なんだと。でいいですか、26章までこの3人の友人との対話を通して、今言ったようなヨブの中にますます練られ深められた神様への思いというものがね、この27章で告白されていくんだ。はい、まず27章は何を書いているのかといいますと、そのようにして友人たちとの間で練られていったヨブの思いを、ここから実は告白していくということです。で、まず27章はその思いを、思いの丈を友人たちに語ります。これ友人たちへの語りかけなんです。27章ね。そして28章は今日はちょっと詳しく話しませんけど、まあ感想と言ってもいいような、ちょっと間にポツッと28章が入るんですね。そして
29章から31章においては
今度ヨブはその思いを、いいですか、
その思いを神様に語る。これ
はい、これから皆さんと一緒にね27章を読んで、また次回ね28、29、30、31とね読んでいくことになると思いますけれども、ちょっとこのことを覚えてください。ですから26章までで一つ対話が終わった、もう友人たちも言葉が出なくなるんですね。もうこれ以上語れなくなります。ヨブとどんなに話をしても有効な言葉をもう見つけることができないし、でヨブはヨブでもう友人たちとの話の中から自分の世界というものがますます深められているので、もう友人たちと話すこともなくなってきます、ね、ですからこの26章で一つ対話が終わって、27章から31章までのこの間にヨブはそこで得た世界を独白していくんです。いいでしょうか。で今日語る箇所はそれをまず友人たちに語ります。そして最後29から31で神様に向かって語ります。だから皆さん31章どうなるかと、もうヨブは語る言葉をここで終えたとなるんです。もう全て語り終えた。31章の一番最後ね、皆さん見ていただきますと40節ですかね、ヨブは語り尽くした、語り尽くした。さあですから今年はね、いよいよ皆さんこのヨブがね友人たちとの対話の中で何を感じ何を思ったのかということを、はい、告白し語り終えるというところにまで入っていきますよね。つまり予告編になりませんけど、語り終えた後で誰が出てくるんですか。それまで全く登場してこなかったね、一人の青年がやってくるんですよ。エリフという人です。エリフという、ね、ですから32章から今度エリフが語り始めるんです。ところが皆さん、このエリフにはねヨブ何も言わないんですよね。3人の友人との間ではこう対話をしてるんですよ。なのにこの最後ね、32章から出てくるこのエリフという青年の言葉に対してはヨブは何も返答をしません。皆さん、まず宿題じゃないけどね、なぜエリフの言葉にヨブは何も言わなかったの。ちょっと皆さんそこはね非常に専門的な話になりますけど、このエリフの言っていることをどう捉えるかによってヨブ記の全体像がね変わってくる。だからこの後出てくるエリフという人の語っている内容ね、この内容がヨブ記全体を理解していく上でとても大事になってくるんですよ。エリフの言葉っていうのはね、それもちょっと頭に片隅に置いといてほしい。だからエリフは32章から37章まで、ね、32章から37章までずっと言葉を継いで語りますから。そして先ほど言ったようにヨブは全く答えません。それについて沈黙しています。そうすると次の38章からいよいよ神の言葉が語られるんですね。はい、ですから今年はね、まあ、こういうような流れでね呼ぶ記を見ていくことになりますから、まあ、いよいよ皆さん呼ぶ記はね一番の佳境に入っていくわけです、ね、はい、じゃあそこで皆さんまず呼ぶが3人との対話の中で何を思ったのかということを今日まず聞いていきたいと思いますね。 はい、それでは皆さん27章戻っていただきまして、27章の今日1節から23節まで読んでいただきましたけども、ここでヨブは何を語ったのか。はい、ここは先ほど言いましたように友人たちへの語りかけですから、3人の友人たちに対する語りかけですから、その意味で見てほしいということですね。で、27章を大きく3つに分けることができます。はい、まず1節から6節まで、1節から6節まで、ちょっと皆さんのね、新共同訳の聖書はそこで分けてないのでね、分かりにくいんですけど、1節から6節までが一区切りだと思ってください。1節から6節まで、はい、これが何かというと、ヨブの自身は自分は潔白だというね、ヨブの潔白の誓いと言われる箇所が1節から6節までです。そして7節から12節まで、これ新共同訳はね、10節で一つ区切ってますけどね、12節までちょっと区切りとしてね、使った方がいいかなと思いますね。12節まで、これはね、友人たちへの警告です。友人たちへの警告、そして最後13節から23節まで、これが何かというと悪人の行く末、悪人の修行、修行というのは受くべきものですよね、悪人が受け取るべきものという意味ですけども、これが27章の大体の流れなんですね。で、今日ね、皆さんね、私はこの中でね、特にヨブが自らの潔白を誓っているということにね、特に着目してね、見ていきたいなと思ってますね。はい、じゃあこれどういうことなのか、大体のことをちょっとお話ししますと、まずヨブはまず何を言ってるかというと、とにかく私は潔白なんだということを主張します。で、その主張はただの主張ではなくて、この最後の最後にヨブが、はい、先ほど言った友人たちとの対話を通して心の中から深められたその思いを告白しますけど、その告白をするときにヨブはただ単にそのことを告白するんではなくて、誓いとして語る。皆さん、それがここに出てくるね、誓いの言葉、ね、聖言と言いますけどね、聖言。誓いというのは重要なものですよ、重いものですよ。じゃ皆さん、ヨブは一体誰にかけて誓うんですか。誰にかけて誓うんですか。当然これ誓いですから、神にかけて誓うんですね。しかしその神とは一体どんな神かというと、すごいね、2節見てください。私の権利を取り上げる神様、私の魂を苦しめる全能者、どうですか。そうでしょ、ヨブはどんな苦難に回ってるんですか。
世にもなかなかね受けることも受け付けることもできないようなもう本当に悲惨な苦難のただ中にいるんでしょう。その苦難はね何のゆえに来ているのかヨブにはその理由は分かりません。でもはっきり分かっていることはこの苦難が神から来ていることだけは分かる。じゃあその神は一体私に何をしているのかというと私の権利を取り上げる私の魂を苦しめていると言ってます。皆さんヨブにとっての神様は敵対する神様なんです。もうねこれは本当に皆さんどうだろう皆さんにとっての神様はどんな神様ですか。愛の神様、許しの神様、憐れみの神様。それはそうですよね、もちろん。でもヨブにとってこの今ヨブが直面している神様はね、愛の神様ですか、許しの神様でしょう、慈しみ深い神様ですか。そうじゃないです。自分の愛するものをことごとく奪っていく神様、自分の愛する子供たちを、自分が育てた家畜を、自分が養ってきたしもべたちをことごとく奪っていった神様。そればかりか自分の体さえも蝕むような重い皮膚病に陥らせる神様。もし皆さんがねそんな神様と対話してたらどうなるかなというふうに重くなるでしょ心が。だからその読む記事を読んでね喜びがあるとかね希望を感じるとかねそれはあんまりないかもしれませんね。苦しいですよ苦しい表面的に言えばね。でもどうしてこんな物語がね聖書にあるんだろうか。皆さん私は今日ね改めてこの題目をつけながらね心に深く感じることがありますよね。いや自分の全てを奪っていってまるで自分の敵対者のようになっている神様だけど、ヨブは皆さんどんな神様であっても神様を捨てないんです。皆さん私はこれからね今年本当に新しいねことが始まらなきゃいけない先ほど冒頭話しました、これから私たちはねこれから2年3年そして2020年までかもしれない、その間にね変わっていかなきゃいけないんじゃないかなと強く思わされます。その意味は何かというとやっぱり皆さん真実なり誠の信仰とは何かそれを知る必要があるし、それを私たちは自分の心の中心に置かなきゃいけないんじゃないかなと思った。皆さんキリスト教といって聖書といって一体神様はどんな信仰を私たちに願っているんだろうか。本当にね去年の暮れからこの先週もそうですけど東京に3度行きましたんですよね。そのうち2回はアパホテルです。あのね皆さん高須クリニックって知ってますよ。高須クリニックあの人東京に住んでるのにねわざわざアパホテルに子供と一緒に泊まるためにね部屋取るんですよ。アパホテル応援するのね面白いですね。中国出張あるの出張ないか最近ない。
これから皆さん出張があるんですけど、どうぞアパホテルなんならアパホテルというか知ってます？
2階の話があるじゃないですか。
2階
神様にお祈りしてた、
そういう信仰的な話じゃないです
か。違う、
でも非常に単純な話でね、あんまり深くその信仰的な話じゃなくて、ジャパンってあるでしょ。でこの真ん中を通ったで、そのどういう意味かというと、我々は日本のど真ん中だ、私たちは日本の中心なんだという、そういう意識でね、この真ん中の文字を取ったんですよ。別にあんまり宣伝しなくてもいいんですけどね。それでね、皆さん、まあ、その東京に行ってね、いろいろ思うことね、だけど2030年問題も話しましたけど、やっぱりね、本物にならないともうダメなんですよ。本物もうね、信仰って一体何なのかっていうことです。もう我々ついついね、何かこういうことをすると何があるんでしょうかとか、こういうことをしたら何がもらえるんでしょうかとか、こういうことをしたら何のいいことがあるんでしょうかって考えてしまう癖がついてるんですよね。信仰をしてね、何かいいことありますか？いいことありますか？
迷わなくてす
ぐ、ねえ、どうですか？私は今日あえてね、ヨブのこの叫びをね、皆さんと共有してね、いきたいと思うんです。ヨブにとって神様はね、自分を懲らしめる人です。自分を苦しめる人です。ただ単に懲らしめ苦しめるだけじゃなくてね、その理由もわからないんですよ。そしてヨブは友人との間でこう言いますよ。私は神に聞きたいんだ、全能者に語りかけたいんだと言いますよね。でも沈黙です。答えは来ないです。皆さんまたぜひ考えていただきたいけど、この後ね、皆さんヨブは31章までで自らの思いを語り尽くしますよね。次にエリフという若い青年が現れてヨブに語りかけますよ。ヨブは何も答えませんね。するとその後でつむじ風の中から神の御声を聞きます。神の御声を聞いたヨブは忽然と悟るんですよ。神に立ち返るね。神の語りかけというものに対してね、また後でこれは見ていかなきゃいけませんけども、神の語りかけってどういうものかというと、決してヨブの悩みを答えてないよね、一切。いつも言うんですけど、ヨブが悩んでいることに答えなかった、その神の答えがヨブにとって最高の答えだったというね。だからヨブはそこで何も自分の苦難と試練に関する答えを神様からはもらってないんです。でもヨブの心は何か、その神の言葉を通してね、変えられて、それまであった暗雲がね、暗雲立ち込めるんです、景色が一変して、本当に冬の青空のごときね、すがすがしい思いになりますよ。さあ皆さん、ここでもう一つ考えてほしいことは、我々はね、1章と2章を知ってるんです。 一章と二章って何が書いてあるのかというと、どうしてヨブがこれから神によって苦しまなければならないのかという理由がサタンとの天上の会議によって示されています。我々はそれを知って読んでいるから、ヨブはそれ知らないんです。最後まで知らないんです。これがまたね、ヨブが神様と出会っている、ヨブが思う世界とこのヨブ記を読んでいる私たちの見ている視点がちょっと違うことです。天上の会議を知らないから。でも皆さん、そんな自分に適する神様にね、ヨブはどこまでも信頼しているという、すごいなと思います。ちょっと今日はね、このことだけお話しようと思っています。ちょっとね、申し訳ありませんけども、この後の内容どういうことか簡単に言います。7節から12節、ね、7節から12節、友人たちへの警告でしょう。これはこういうことなんです。ヨブは自分は全く潔白だということを言い続けます。そしてもし私が正しいのであれば、あなた方が間違っていることになりますよと。あなた方の言うことがもし正しいならば、私が間違っていることになる。つまり因果応報という話をしていて、どちらも譲らなかったの。そこでヨブは最後の最後に友人たちに警告の心でこう言うんです。あなた方が間違っているならば、あなた方にはその報いがやってくるな。私は絶対に自らの潔白を譲らないと言っている。だからあなた方が逆に言えばその報いを受けるでしょうというのがここなんです。じゃあその受ける報いとは何かっていうのをここで描くんですね。13節以降だから13節以降の内容というのは、友人たちが今までヨブに言ってきたこととよく似てます。要約したようなもんでね、悪人に及ぶ結末を書いてます。だから私はこの後半部分はですね、友人たちに及ぶ悪人の行く末の、内容ですから、あまり詳しくね取り上げようと思ってないんですね。それよりもヨブがこの苦しみの中で神にかけて誓っていくという、このことを皆さんに分かって、じゃあちょっとそこの箇所をね、最後にもう一遍読んでみましょう。ヨブのねこの告白ね、27章2節から、私の権利を取り上げる神にかけて、私の魂を苦しめる全能者にかけて、私は誓う。重い言葉ですよ。誓いですから。そして神の息吹がまだ私の鼻にあり、私の息がまだ残っている限り。これはね、生きている限りというんでしょう。神の息吹というのは創世記にあるようにね、生けるものにする息吹のことですから、その息吹が私の中にまだある限りということでしょ。だからまだ生きている限りという、私は生きている限りこう言ってるんです。この唇は決して不正を語らず、この舌は決して欺きを言わない。私の口は今まで何の欺きも不正も語ったことはありません。生きている限り私は、すごいなと思うんです皆さん、私は自分の良心に恥じることは何もしていない。それを神にかけて、神にかけて誓う。断じてあなたたちを正しいとはしない。死に至るまで私は潔白を主張する。すごいですね。私は自らの正しさに固執して譲らない。これ元々の意味はね、私の正しさを握ってそれを離さないと書いてある。言語をね直訳すると、私の正しさを握ってそれを離さない。
だから断じて死に至るまでという強い言葉で、ヨブは自分の正しさ、自分の潔白、それを決して譲らない、一日たりとも心に恥じるところはない、まさに良心にかけて私の中に恥じるべきものは何もないんだ。さあそろそろ皆さん今日の箇所ね、この表現の進行に少し触れたいと思いますけど、私はね何を思うかというとね、本当に皆さん人生の中でいろんなことがあります、いろんなことがあります。先ほど言いました、信仰していたからといってね順風の時ばかりじゃありません。逆風の時もあるでしょう、苦難に遭うこともあるでしょうね、いろんなことが皆さんありますよ。そして時にはね、このヨブのように神が私に敵対していると思うことがあるかもしれません。神様のなさることがわからないといって思い悩むことがあるかもしれません。でも本当の信仰って何なんでしょうか。サタンはそれを言ってきたんですよ、今まで。自分にいいことがあるから神を崇め、自分にいいことがあるから神を信じ、自分にいいことがあるから信仰を大切にする、それが人間なんですか。皆さん、私はねいいことがあってそれは歓迎すべきことだし、悪いことがあればそれは避けたいのは人間の常です。これは決して悪いことじゃありません。でも私たちが本当に心の奥底に持つべきものは、たとえ敵対する神であっても神を崇めることです。たとえ敵対する神であってもその神に信頼することです。これが誠の信仰です。敵対する神だからといってその神を捨てる、これは信仰ではないんです。偽善的な信仰はね、災いがやってくれば信仰を捨てます。本当に自分が信仰することで恵みを受けること、これは喜びとし、神を崇めます。でもそうでないことが起きた時にね、信仰を捨てます。神を信じて何があるんだ、そういうふうに思うんです。皆さん、それは信仰でしょう。もう私はね、本当にあの心に残っているねことはね、若い時にねこの道を行くことを決めた時にね、若気の至りと言ってしまえばそれまで、若いからね思いましたよ。もうね、神を知ってこの道を行くと決めたその時に、もう万人が間違っていると証明したとしても、この道を歩むことにどんな苦難があったとしても、その神様がどんな神様であったとしても、もう神を信ずると決めた以上、私は信ずるんだ、うん、皆さん、神様を本当に信じるとはそういうことなんだ。その時ね、心に何が去来するかというと、皆さん体験してみれば分かる。そんな風にして神様の前に信仰告白をした時に、心の中に何がやってくるかというと、限りなき平安と希望と喜びがやってくるんです。皆さん、そういう神様を知ることができたらなんと幸いだろうかと思います。だから敵する神に私は誓うんだ。私の天の証人は誰か、私にいいことを言ってくれる人は私の証人じゃありません。ヨブはこう言ってるんです。天の法廷で私の証人として呼ぶのは私を苦しめた神様です。私を苦しめ苦難に追いやった神様だけが私の証人ですと言ってるんです。わかります？もうすごいよね。 皆さんもし天の法廷にあったら自分の弁護人を呼びたいとき、証人を呼びたいときどんな人に自分の都合のいい人を呼びますか。ね、いろんなことがあってあの時はこうだったんです、ああだったんです、もう有能な証人を呼びたいでしょう。呼ぶは言ってるんですよ、私はただ呼びたいのお一人です、神様。もう神様が全てだ、もう神様が全てだというね、そのことだけに心を占領されたとき、ヨブの心の中にね、まことの信仰がある、もう誰も奪うことのできない世界が根付いたんだと私は思います。そしてね、皆さんどうでしょう、皆さんの本心にはそういう話を聞いてみて、そういう信仰の世界があるならば、そんな信仰の表示があるならば、敵する神に対してさえも真実にあって、その神を証人として呼び、その神にかけて誓うことのできるような信仰の世界があるとするならば、その世界に憧れる心がありませんかという。いやもうそんな嫌です憧れません、私はもう憧れるんです。何があっても神様だけを掴んで生きるっていう、これが本当に憧れます。もう良くも悪くもどうでもいいや神様だけを掴んで、私もね、人生本当にこれからどんな風になっていくのかね、自分の人生を想像はしておりませんし、神様に委ねてね言いたいなと思ってますけど、でも本当にね、私は人生を振り返って思いますよ、皆さん若き時にね、神様に出会えて神様を知ることができて、でこの聖書を通してね、ますます神様のことに深く深く心をね憧れることができて、もう自分はね幸せだなと本当にもう三軒のわらぶき屋根でいいですよトランプタワーはいらないですね、いらないじゃないですか、三軒の家、わらぶきの三軒の家を建てて、両親保護を迎えて千年万年生きたいという、本当に神様を迎えてね、わらぶき屋根の小さな家でいいんです。人は寝て一畳起きて半畳、でも神様というものを使う生きることができたら、ね、どんなに心は豊かでしょうか、ね、その豊かさを皆さんにも知っていただきたいですよ、ね、その豊かさを皆さんどうか体験してください、その豊かさをどうぞ憧れてください。まあそんな夜もね、今日は告白です、はい、まあ、これからどんな風になっていくのかね、ぜひまた今年もね、ヨブと共に皆さんと一緒にね学んでいきたいなと思います。はい、それでは賛美捧げて終わっていきたいと思います。はい、それでは217番をね、今日は賛美しましょう。
それでは生産式を、ね、していきたいと思います。